だから宮村武夫先生に新約聖書ヨハネの福音書14章12節から17節までを通して徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰と題して宮村武夫先生に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今朝このように、最大義基礎教会の私立礼拝に参加し出席できること、本当に主の大きな恵みとして感謝しております。その私立礼拝っていうのは、私はもうどれほど強調しても強調し過ぎることがない、そう確信しております。ですからどんな犠牲を払って這いずってここへ来た人がいたとしても、私は何とも声をかけないでしょう。よくいらっしゃいましたねとも言わない。ああそうですかって言うでしょうね。で、今日この私立礼拝に参加できる背景、まあ私自分自身のことを考えてもそうなんですが、お一人一人がどういう背景を持っている、ここに参加しているかな。30年間私立礼拝を守り続けてきた方少なくないと思います。50年間私立礼拝を守り続けてきた方々、私もその一人ではありますが、そういう50年の以上、もしかしてこの中に60年以上の方もしかしてっていらっしゃったら手を挙げていただけるでしょうか。60年間私立礼拝を、長ければいいっていうものではないですけれども、しかし今日の私立礼拝を思いますときにですね、同時にただ過去のいろいろな背景の中でその言われ因縁があって今日来ているっていうこととともに、この私立礼拝は未来を持っている。まあ、一人一人個人的なことになるかと思いますけれども、例えばこの中で体内にいる胎児が私立礼拝に参加しているとしますと、私は確信を持ってその胎児の耳に今日語っている言葉が伝わると信じ確信しているんですよね。ですから教会で赤ちゃんたちが来るとき、うるさいですからとか、すいません、そんなことない、ちゃんと耳開いてるから、耳の中にたとえ障害があると人々が言ったとしても、そういう人でもちゃんと主の言葉が入っていって、潜在意識の奥深くに一人一人に入っていく。そして今日私立礼拝に出たその胎児が、その幼児が5年後30年後70年後その聞いた御言葉の実りのうちに歩みを成していく。これ事実ですから、恵みの事実ですから、そういった意味で私たちはまずはさておいて来週の私立礼拝に目指して歩んでいく。そして1年後の私立礼拝、10年後の、そして何よりも再び主イエスキリストが来たりたもう主の日、その主の死に目指して一心にひたすらに歩みを続けていくのが私立礼拝ですね。ですからいろいろなもうドラマがあります。過去の私、赤井先生と知り合いな、そんなに信じはない、 経ってない30年とか40年の話じゃないんですけれども、しかしですね、会うたんびにもういろんな話がこう交差してくるんですね。ですからお一人一人とそういう皆さんがここに今朝来るまでの恵みのも話って言いましたか、歌詞を聞いたらですね、もう本当に1時間が10時間が何日もという、そういう一つの恵みのドラマがですね、この中で展開してくるわけです。で、先ほど言いましたように、これからどういうふうになっていくかというと、これはまあ過去に勝ってですね、そういう中で今日真実礼拝を共にできる。ですから私は心から最大寺キリスト教会の真実礼拝に指摘できる恵み、その背後の導きというのは過去の背後だけじゃなくて未来、未来って未だ来たらずですけれども、同時に将来まさに来たらんとしている、それが私たちが今ここにいる意味ですね。そういった中で今日ヨハネの14章12節か17節、その徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰、全く同じことは徹底した聖霊信仰、徹底した聖書信仰、同時に言えないのでどっちか順番にしなきゃならないんですけど、それはもう二つにして一つ、一つにして二つって言いましょうか。徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰、それは私に言わせれば、今日ここに私が立っている恵みの一つ、まあ、最大寺キリスト教会の礼拝に出席しているっていう、そのことは赤井先生と私の個人的な交わりを抜きにしてはありえないことであります。そして赤井先生と私の交わりの中では中心的なことは、この徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰、これが交わりの絆であると私は確信しているんですね。先ほどお話がありましたように、いつ聖霊を受けるか、その推薦文を書かせていただいたときに、この本の中心を一言で言えば何か、集中的に言えば何か、私はそれを徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰で、そのように捉えましたし、それは間違ってないです。そしてその後同じ思いは、今先生がおっしゃってくださった、その私の著作書というよりは、私のようなものの生涯に関わったそのまあ俗な言葉で言えば教え子っていう、その主のしもべたちがこの時代に出そうとしているその本のまあ全体を貫くものを一言で言えば何か、それは徹底した聖霊信仰、徹底した聖書信仰。徹底というのは、かえって字のごとくって言いましょうか、そこに徹する、もうこれ以上もうないというのは、一番どん底の中にある事実、それが徹底した。ですから私たちの生涯、私たちの世界のあらゆる矛盾、あらゆる嘘、そういったものの一番下になった時でもなお変わらないリアリティ、事実、それを徹底、それを徹底した聖書信仰、徹底した、それが私に言わせれば、私がここにいるその絆、私はなぜここにいるのか、それは徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰の絆に結ばれているから。しかしですね、物事には二つの面があると言って、もう一つ赤井先生と私を結んでいる絆があるんです。何だと思いますか。先生がおっしゃってくださったように、2009年の12月18日私は脳梗塞で倒れたんで、3ヶ月100日を 面白くて楽しくてしょうがない入院生活しました。皆さん大変でしょうという、いや面白くて楽しくて嬉しくて、で看護師さんたち変わった人もいますね。こんな喜んでる患者さんの脳梗塞の患者さんいませんよ普通って言ってたの、楽しく。でその後一つの変化が私どもの間に起こったんです。夫婦の間、一言で言うと、まあ、いろんな依存症がありますね。まあ、普通に差別用語としても使われるようなアルコール依存症だとかギャンブル依存症だとか、私は妻依存症なんです。そしてそのことを赤江先生に言った、私は脳梗塞以来妻依存症になりました。赤江先生何とおっしゃった、私はずっと妻依存症です。ですから私たちの絆、聖霊、徹底した聖霊信仰、徹底した聖書信仰、それを事実かけねなしですが、もう一つの絆、これも強力な絆です。徹底していた妻依存症、これも恵みですね。じゃあヨハネの14章の12節から17節全部見ることができませんので、15節と16節に限ってご一緒に見ていきましょう。15節、司会者の方、15節もう一度15節だけ読んでいただけますか。そこで、はい、
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
ありがとうございます。突然申し上げます。この場合のもしっていうのはですね、普通のもしとは違う、あるかないかわからないけどもしもっていうんじゃなくて、確かにそうであるならば、確かにこうだった場合、そういう言い方なんですね。つまり事実あなた方が私を愛する、これは事実とするならば、もう一つの事実が確かにあるはずだ、そういう言い方なんです。イエス様を愛するという事実があるならば、少なくともそう言うならば、もう一つの事実が必ずある。あなた方が私を愛するなら、あなた方は私の言葉を愛するという事実が、その二つは切り離すことができないというんですね。それでまず最初の事実、あなた方は私を愛するっていう、あなた方とは誰のことなの、あなた方というのは誰のことかというのは、読んでいて私たちすぐわかります。まず最初にイエス様が14章から16章のところで話されたのは、十字架を前にして主イエスの弟子たちは、私たち使徒というあのペテロやヨハネ、そういう人たちにイエス様は親しくですね、私イエスがあなたペテロ、あなたヨハネ、私とあなたの、そういうもう人格的な親しい関係、呼び方で話された。ですからあなたというのはペテロであり、あなたというのはヨハネである。しかしそれだけではない。ヨハネの福音書を書いたヨハネは、イエス様からあなたと言われたものですけれども、それだけではなくて、その経験を胸に抱いてパトモスまで行った人ですけれども、殉教も恐れなかった人ですけれども、そのヨハネが書いた福音書、イエス様について、イエス様の言葉について、イエス様がなされたことについて、ヨハネが書いたのは何の目的で書いたかというと、読む一人一人、最初にヨハネの福音書を読んだ一人一人に対して、イエス様が私をあなたと呼んだように、この福音書を読む一人一人にイエス様はあなたと呼びかけてくれている、 そういう確信があって書いたんですね。それは最初に読んだ人たちだけではないんです。ヨハネは聖霊に導かれて、このヨハネの福音書を書きながら、彼の思いははるかに超えていった。マタイだってそうですよ。28章の20節見ると、イエス様が何とおっしゃったか。世の終わりまで、いつまでも私はあなた方といる。あなた方って誰ですか？ヨハネ、マタイの福音書を読んだ一人一人と世の終わりまで。ですから、私たちはマタイの福音書の中に書かれてるんですよ。インマヌエル。主が私たちと共にいてくださる。最大寺、キリスト教会の一人一人と共に。そのことをマタイは聖霊に導かれながら書いた。ですから聖霊に導かれながらでなければその意味は私たちの心に焼き付かないんです。そういうものなんです、聖書っていうものは。ですからヨハネはもちろん自分を含めた3の最初の人たちけれども、同時にヨハネの福音書を最初に読んだ人たちのことをか読む人のことを考えながら書くんですよ。手紙だってそうでしょ。自分の思いばっかり考え、読む相手を考えて、ヨハネも読む最初に読む人たちのことを考えて、しかしその視野はね、未来は将来はもうはるかに超えて現在まで来ている。現在だけではこれからもヨハネの福音書を読む、これからね、1年間にヨハネの福音書を読む人たち何人いるでしょう。10年の間にヨハネの福音書を読む人何人いるでしょう。その人たちを含めてあなた方と言っているんです。あなた方が私を愛するイエス様は一人一人そのように私とあなたという人格的な三位一体の神様の交わりである愛の交わりに呼び入れたものとですから、読んだ人々、そして今ここでヨハネの福音書を読んでいる私たち、聖霊ご自身の導きによる恵みの静かなる波紋というのは静かな、わさわさなんて波紋いかないんです。ですから主の技は基本的には静かなんで目に見えないんです。胎児に私が語っている言葉がね、入っていくなんて、わーお、入るぞ入るぞなんて大げさなこと言わないんで、静かに入っていく。皆さんの心に焼き付いてるんですよ、今私が話している主の言葉。大げさに、私は時々大げさに言いますけど、本当の主の技は静かに。しかし確実なんです。確実なんですよ。聖霊ご自身の技は確実なんです。ヨハネの福音を読んだ私たちは聖霊ご自身の導きによる恵みの波紋の広がりのそのただ中にあって私立礼拝で聖書を読むんです。ですから私立礼拝で聖書を読むっていうのはこれただごとじゃないんです。どんな神学校、どんな大学、どんなところに私に言わせれば勝ってここは聖書を読むべき、こここそ聖書を味わう最高の場所なんです。どうして？聖書はそのように書かれたから、そういう目的で書かれた、その目的の場所で読んでるんですから、何はさておいて私立礼拝で御言葉に心を傾けていくということは最高の恵みなの。そのことのためにヨハネはヨハネの福音書を書いてるんです。そのことのために聖霊ご自身はヨハネを用いてヨハネの福音書を書かしめ、ヨハネの福音書を開かしめ、ヨハネの福音書を味わい、ヨハネの福音書を心に刻印していてくださっている。そうですね。あなた方はなんです。あなた方は私の戒めを守るはずです。それ以外の道ない、それ以外の選択ない。あなた方が愛しているならば、あなた方は私の言葉を守るんだ、そういうものなんだ、そういう道理なんだって言うんですね。聖霊ご自身の働きがなければ、もちろん私たちは愛することはできません。愛は聖霊ご自身と固く結ばれているんですね。しかし聖霊ご自身はその愛を言葉を通して私たちの中に真実なものとして、真実なものとして 焼き付け真実なものとして溢れてしめてください。聖霊ご自身の働きがなければキリストの戒めを守ることはできない。イエスを死と信じ愛して生きるとはイエスキリストの戒め言葉聖書に聞き従う、それ以外の愛の表れはないんですね。愛と言葉は不可分です。これは人間関係だってそうでしょう。私あなたを愛するけれどあなたの言葉は信じられませんなんて、そんな愛はありますか。そんなことは愛はないんですね。私たち人間だって、人間だって言葉と愛は切り離せない。神様は命がけですから、イエス・キリスト私たちにくださるほどこの世を愛された、そのお方の言葉は天と地が過ぎ去ったとしても変わることない。そういう言葉ですよ聖書っていうのは。そういう言葉ですよ私たちが読んでいるヨハネの福音書は。ですから聖書についてのこの確信っていうんですね、私たちはね、あまりにも宝を湯水のように流してしまう傾向がある。放蕩息子がそうでしたね。父の財産を売り払って、そして何て書いてありますか、湯水のように。私たちもですね、この天地が過ぎ去っても変わることのない御言葉、イエスの愛の確かさを表している聖書をね、まああえて言えばね、湯水のように無駄にする可能性がある。だからそういうはずなんだって念をしているわけですよね。固く念をしているんです。ですから私たち本当に弱いものですけれども、この聖書、私たちに与えられている聖書が神の霊感息吹によって、そうでしょ、神の息によって私たちが生きたように生かされて人間となったように、神様の息吹によって聖書全体は生きる言葉として私たちに与えられているんです。誰も何者もどんな勢力も聖書を封印することはできない。そういうものですから、私たちは少なくとも全部のことできなくとも、少なくとも尊い宝を与えられてるんだな、尊い宝を開いていただいてるんだな、そういうところに何の犠牲を払っても来るのは当然ですよね。驚くべきことではない。愛するものならば言葉を慕っていく。イエス様を愛する、イエス様の言葉を、イエス様の言葉それは聖書なんですから、神様の言葉それは聖書なんですから、聖霊の導きにより御言葉が私たちの心にちなみつけられる、赤井先生も親しい国吉牧師っていう方が素晴らしい牧会を沖縄になさってるんですが、私でも今外部の奉仕がなければそこに礼拝だ。でそこに一人の方がいらっしゃる。その方は書道ですね、の本当にこう年数をかけていらっしゃる方なんですが、展覧会をなさった沖縄タイムズ新聞社の主催。ところがその展覧会は教会の礼拝の後にその中心的な作品を展示してくださって、しかも、ね、書いたご本人がね説明してくださる、そういう機会がありました。その私たち二人とそれから嫁と一緒に見に行ったんですが、その時私忘れることもできない一つの経験をしました。それはね、その方もう六十何歳の方ですけれども、字を書く時に特別にこう、まあ、石にこう彫り付けて書くようなその作品があるんです、いくつか。でその時はね、勢いを込めて書くって言うんですね。筆でこう字を書く時ともそうですけれども、特にこの勢いを込めてその字を彫っていく、 書いていくって、その言葉を聞きながら私の心に深く入ったの。そうか、私はこれ、まあ一応倒れて、そこから、4月2日に退院してきて、4月2日に退院して、4月4日のイースターの礼拝に、国吉先生が紹介して、あ、イースター、宮村先生、イースターみたいだね。死んで蘇ってみたいっていうかね、倒れたらそこからって、そのことで、これからの生涯、時に考えたのは、私もこれから聖書を語る時にはお一人一人の心に刻印する、その一時その一年でもって御言葉を語っていこう、そのことを深くその時姉妹のねお話を聞きながら、あの方は一心に刻んでいく時にその成果を刻んでいくんですが、その時に字に紙に書いていく字、もうそれも精魂込めてですが、しかし特に石に刻んで刻印していくときに、その勢いですよとおっしゃった。勢いなんです。死の技には勢いがあるんですね。静かな波紋でありますが、同時に精霊の働き、勢いがあります。精霊ご自身は皆さん一人一人を、私がそうであるように皆さんご一人一人を用いて、倒れたような私たち、よちよち歩きの私たち、そういうものを用いて驚く中で、勢いを持って何者も防ぐことのできない勢いを持って、今週それぞれのところで御業をなさしていてくださる。ですから御言葉が心に刻まれたならば、そこはじっとしてないんです。それは必ず現れてくるんです。知識に通して、感情を通して、意思を通して現れてきます。そうです、私たちの生活の中に現れてきます。私たちの生涯の中に現れています。その現れの典型的な例が、教会が生まれ、教会が成長してくるということです。御言葉のと聖霊によって、そしてその教会はただ単なる宗教的な一つの集団でありえないんです。ここで現実になっているように、幼児教育を通し、あらゆる人間の営みを通して、必ず文化として、必ず歴史として現れてくる。これが主を愛する愛の現れであり、主を愛する言葉の真実の現れなんですね。聖霊の導きにより御言葉が私たちの心に刻みつけられ、生活、生涯、教会形成、文化活動、歴史形成に現れてくる。ですから、私を愛する者は私の戒めを必ず守るもんだ。その過程ではですね、どんな過程があるというか、なんかどんちゃ騒ぎをするんじゃなくて、私たちが飲んだり食べたり、日常生活、飲んだり食べたりする私たちのごく平凡な日常生活の中で、主は歴史を形成されていく。神の栄光を表す、食べるのにも飲むのにも何事をなすのにも神の栄光を表す。神の栄光を表すということが教会形成であれ、神の栄光を表すということが歴史形成ではないでしょうか。そうです。ですから必ずなるんです。御言葉の確かさです。聖霊ご自身の確かさですね。じゃあヨハネの14章16節はどうでしょうか。私、そうです、あなたが誰を指しているか私は見ました。私ももちろん、私っていうのはキリストご自身です。私は父にお願いする。そうすれば父はもう一人の助けにし、もちろん聖霊ご自身のことです。ですからこの16節には、ものの見事にキリスト、ものの見事に父、聖霊、もう照英みたいなもの、みたいなものと照英そのものですよね。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主とあります。聖霊ご自身は、聖霊ご自身は三位一体なる神のその交わりの中に生き生きとして存在なさるお方であり、三位一体なる神の永遠の愛の交わり、そして私が人間である、私たち一人一人は何であるよりも人間であるわけですが、 人間であるということは三位一体なる神様がいらっしゃるということの何よりの証拠だと私はあえて断言しますね。そうなんです。私たちは人格である、犬猫ではない。まあもちろん犬猫がそうであるように私たちも同じ被造物です。石や木がそうであるように私たちも神様に作られたものですが、私たちは木として作られたのでもなければ猫として作られたのでもない、ただ人間として人格的な三位一体なる神様の愛のあなたと呼ばれる愛の対象として生かされている、そういった意味で私たちは聖霊ご自身が本当に三位一体なる神、そうです、唯一なる神、そして父まさに神、御子まさに神、三位聖霊まさに神、一であり同時に、そうです、同時に父御子みたいな、この同時にっていうことが三位一体になる、このことの家に三位一体になる神様を愛する私たちは同時にという余裕を持ってものを見ることができる。聖霊、徹底した聖霊、徹底した聖書信仰の絆、同時に同時に妻依存しようと、それ同時に見る余裕っていうのはこの三位一体から来るんですよ。三位一体なる神様を信ずるっていうことは私たちに本当に豊かな広い視野、私たちに徹底的にものを理解する、徹底的にものを理解するっていうのは理解するということは献身することだとある方は言ってますが、本当にそうです。その理解した時に、御言葉を理解した時に、私たちそのことのために命を捧げる以外の答え方がないんですね。そうです、三位一体になる神、聖霊ご自身はいつも三位一体になる神様で、特にキリストと聖霊ご自身の深い結びつき、これはですね、どれほど強調しても強調しても聖霊ご自身によらなければ誰もイエスを死と言い表すことができないというのは、これはパウロの深い経験から来た。聖霊ご自身の助けによって自分は騙すことでのあの復活の主にお会いした。自分だけじゃない、誰一人とも聖霊ご自身、そして同時にイエス様ご自身は聖霊ご自身の導きによって宮沢を成して、イエス様は聖霊ご自身の導きによって復活のあの驚くべきことを成していた。だから聖霊ご自身とキリストご自身との深い結びつき、そういった意味で私たちは徹底した聖霊信仰、徹底した聖霊信仰と言いながら、イエス様の悪い俗な言葉は神がどうもある私集会って、その集会始めから終わりも確かに聖霊聖霊おっしゃってるんですが、イエス様の名前一度も出てこない、びっくりしましたね。私聖霊聖霊ってそんな聖書をやってる読んでるような時代じゃない、聖霊の時代だ。私は大きなクエスチョンつけますね。聖霊ご自身の言葉である聖書、神の息吹である聖書、こんな確かな聖霊ご自身が何を示し、何を語り、何を指し示しているか、そのことを誰が見ても確かだと思っているものに目を向けないで空を向いたり向こうを向いたりしているって、それはですから徹底した聖霊信仰であれば必ず徹底した聖書信仰になる。そして聖書は私たちが今日垣間見たようにただ単なる人の作品ではない、ただ単にそれを文法的に、ただ単に学問的にできて分かるような聖霊ご自身の助けにならなければ、聖書を本当に徹底して味わっていこうとするならば、もう聖霊ご自身により頼む以外にその意味を理解することができる。ですから徹底した聖書信仰、徹底した聖霊信仰って、これはもう本当に明らかなことなんだ。 そしてその時に私たちは今朝最後に思いたいことは、神様の側では全て用意されている。聖書が教えていることを一言で言えば、すでにという一面がある。すでに神は天と地を作られた。これはすでに神様は全部やった。そして詩篇の119編の64節、私はこれは聖書を一言で言えばという時に答えたい聖句の一つ、主よ、あなたの恵みは地に満ちています。地というのは何か、私たち。マルチン・ルターは主の祈りの中で御心が天になるごとく地にもと言った時に、まず御心がこの私に貫かれていくように、私が御心に全く従っていくように、それが主の祈りの土台であり、そして主の祈りの原点だと言って分かりやすく説明していますが、その通りではないでしょうか。そうです、恵みは私に満ちているんです。で、私っていう時に、今回の山の時、私は自分が体だということを嫌というほど教えられましたね。そして私の体は主の恵みに満ちているということを本当に分かったんですよ、教えられた。で、嬉しくてしょうがない、嬉しくてしょうがないんですね。この体、例えば昨晩寝ました、寝なかった人もいるかもわかりませんが、私は寝ましたよ。それで今朝起きました。起きなかった人、ここなみんな起きたんです。寝て当たり前じゃないか。ところが驚くのは、聖書はちゃんと書いてある。詩篇の第3編の5節のダビデはね、伏して夜伏して目を覚ました。そのあたりがすごいですね。主が支えてくれた、くださったからだと言ってるんです。夜の間にもね、心臓休んでないですよ。ちゃんと動いてますね。動かなければ今朝来れないでしょ。本当に私たちの、ね、起きている時じゃない、私たちが熱心に祈ってる時だけじゃない、私たちがもう口から泡を、私は泡を出してますが、泡を出すようにして寝てる、寝、その時でも神の恵みは満ちているんだ。すでにです。これから一週間、月曜日も土曜日まで、神様の方はすでに恵みにみんな満ちています。けれども聖書はもう一つのことを言っていますね。それを一言で言えば、いよいよです。いよいよ。主イエスによる約束、その完全な成就は、私たちが最初に考え見たように、やがて主イエスが再び来たりたぶん、その時に完成、それまでは完成はないんです。ですから自分がもうこれでいいんだなんていうことは口が裂けても言えないはずなんですね。私もこれで立派になったなんて自慢もできません。それからまた絶望もできないんです。どうしてって、最後はまだ来てないんですから、途中でね、勝手に絶望する権利ないんです。私たちどんなにデタラメに見えたように見えても、どんなに絶望的な状況に見えても、最後の完成の時、その時は主の御手にあるんですから、私たちは勝手に自慢もできなければ、勝手に手に絶望もできないんですよ。そうではない、そうではなくして、私たちに与えられているのは、私たちに与えられているのはますますなんです。今週手術に出られるためには、私のようなものでも50年の年月があるんですよ。そして皆さんもそれぞれ年月があるけれども、これでいいんだなんて、これで感染だなんていうことはありえないんです。いよいよなんです。来週の手術に向かって私たちはいよいよなんです。そうです、 私は倒れてましたけども、それで終わりだなんていうこと言えないんです。これでダメだなんていうこと言えないんです。主のすでに恵みはいっぱいですから、そうして希望をはっきりしているんです。イエス・キリストが再び来たりたもうときに、私たちは罪の許しだけではなくして、何とありますか、使徒信条私たち告白しました。罪の許し、で常しえの命の地、そうですけれども、その中間に何とありますか、罪の許し、体のあがない、常しえの命なんです。ですからそのことを、体のあがないっていうのはどういうことか、私の体が灰となって煙となって、その全部消えて死は終わりだってみんな言うんですけれども、しかし聖書として私たちはイエス・キリストが復活なさったように、私たちはその復活の希望がある。だから私たちはどんなことも喜んで忍耐することができる、痩せ我慢じゃないんだよ、ごく自然なですから。パウルも、もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちはいよいよ忍耐を持って熱心に、熱心というのは狂心と違うんですね。狂心では心が狂った状態ですが、熱心というのは心が燃えている状態に似て非なるものですね。私たちは静かでいいんです。しかし私たちは燃えているんです、心が燃えているんですね。そういう意味で皆さんが今週静かに恵みの波紋の中で来週の死と礼拝に向かっていく、そしてこの1年10年恵みの波紋は休むことなく確実に何者も打ち砕いて進んでいく。ですからそういう礼拝に私が今朝出させていただいているっていうことを、本当に私は恵みとして感謝します。嘘じゃないんです。お祈りいたしましょう。父なる神様、この地に主が教会を建ててくださり、この地に恵みの言葉、主の言葉、主からの愛と死への愛の言葉を週ごとに告げてくださっている、その事実を、恵みの事実を覚えて感謝します。その歴史の、恵みの歴史の一端、2011年の1月9日ここに体を持って参加できましたことを感謝します。これがいたずらなことではなくして、これがただごとではないこと、恵みを無駄に受けることがありませんように、主よ、ますます私たちを御手のうちに清めてくださって、ご自身の通り置き札としてそれぞれにふさわしくお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。